聖書43章1節から命ありがとうと題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先週は佐渡の教会で神様のご用をさせていただきました。クリスチャン新聞に佐渡で地方伝道を考える会がその前に持たれていて、そこで100人のクリスチャンが惨殺された、首を切られた、キリストの墓があることが最近のクリスチャン新聞に報告されておりました。そこはもう時間がなくてご案内いただけなかったんですが、本当に過疎の島に古くから福音が伝えられ、教会が建てられ、たくさんの献身者が起こされ、牧師夫人に宣教師になっていること、本当に不思議なことと思いました。私は教団の理事をしていた時に教会のことで、2度ほど行ったんですが、説教する機会がなかったので、今回改めて、その当時課題だったことが解決したので、ぜひ来てほしいということで行ってまいりました。個人的に面談を求める方々が、集会後いろいろありまして、大変良い交わりの時が持てました。感謝をしております。さて、今日ですね、クリスチャン新聞の最新号で 8月9日号で一面に 8.15 は命ありがとうの日という、これをその命ありがとうの会が昨年の7月の三重に四日市における理事会で決議をしました。で、そして、今年の9月の伝道会議を待って呼びかけようということがあったんですが、先立っても命ありがとうの日を呼びかけようということで、クリスチャン新聞に一面トップで紹介されています。これは掲示板に掲示してありますが、この堀越先生は、ともすると暗く沈みがちになりやすい8月15日が新たな希望の日としてよみがえることを願っている。命が虫けらのように扱われて恐ろしい事件が毎日のように起こっている。人間の命とは何かが真剣に調べられていないからだ。永遠の命をいただいている教会、クリスチャンの果たすべき役割は大きい。教会を中心とした運動として展開していきたい。クリスチャンであってもなくても、命の尊さを大事に思っている人はたくさんいらっしゃるので、共同の働きとして、これを進めていきたいということで、今回私たちは命ありがとう礼拝というふうに七次会でも話し合っておりません。で、今日は私は、命ありがとうという題で説教をしていきたいと、そういう趣旨でしていきたいと思っております。なぜ8月15日か、終戦、現実は敗戦、6日、9日には広島、長崎に核爆弾の投下があり、そして本当にたくさんの命が失われ、また戦争で何百万という人が命を落とし、その方々を記念するために、今なお靖国だ、いや千鳥ヶ淵だ、いや別の 追悼施設を作るべきではないか、いろんなことが言われております。本当に一人の命の尊さを思います。一方では大雨災害で山口近く岡山美作兵庫山陰佐用身近なところでも本当にあっという間に水があふれて、家の前で命が失われていくという痛ましい事件が相次いでいます。事故が相次ぎます。凶悪殺人、無差別殺人、無動機殺人、誰でもいい、とにかく道連れに自分が死にたいので死刑になって死ぬ、別にそれで迷惑を誰がしても関係ない、こういうことが犯人の口から告げられています。一方では経済不況の中で10年以上続いている年間3万人以上の自殺者、いわゆる自死の人々が今年は例年以上に増え続けています。命が虫けらのように扱われているという本当に悲しいことであります。こんな時に命とは一体何だろうか、その聖書だけが語る根源、最も基本的なことを私どもは聖書から受け、それを伝える責任がある、そういう特権が与えられているということであります。そこで今日はイザヤ書43章を中心にイザヤのメッセージから2つのポイント、命の作り主、命の救い主ということについて御言葉を味わっていきたいと思います。43章のイザヤ43章の一節、ここに、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。作り出した方、形作った方とありますね。で、命は創造主なる神によって作られたものだというのです。で、この今お盆の時ですから、いわゆる日本では先祖祭りのために、まあお盆は家に帰る、調理に帰るということで、高速道路1000円という割引もあって、まあ、渋滞があって、まあ、今日もまだ帰りの U ターンピークでしょうか、ラッシュでということです。で、先祖は尊ぶべきもの、そして感謝すべき対象だというのは聖書のメッセージ通りです。あなたの父と母を敬い、これは生きている父と母のその母、またその父、さらに遡って先祖に感謝する、感謝を尊ぶ、これは人として当然のことであります。しかし先祖を拝むということについて、私たちはそれが本当に先祖が望んでいることだろうか、また理屈に合っていることだろうかということを考えなければなりません。なぜ祖先を拝まなければいけないのか。祖先崇拝によると、先祖が命の始まりだと思うからです。そう考えるからです。でも、先祖が命を作ったのではありません。命を作った方は創造主の神様です。命を始めた方を拝むとするのであれば、それは救 作り主の神様のみを拝むべきであると言うべきでしょう。それが先祖が願っていらっしゃることです。私じゃないよ、あっちだよ、あのお方様だよと、ご先祖様はそう私たちに教えて語りかけてくださっている。それを聞く心が私たちにあるだろうか。聖書の中でイエスの例え話の中で、兄弟たちが死んで苦しんでいる。で、ある人が、金持ちが死んで苦しんでいる。で、地上にいる、残っている兄弟たちに、どうか伝えてくださいと願ったら、イエス様の教えはどうであったか。この古事記のラザロをよみがえらせて、そして使いに送ってください。イエス様はそんな必要はない、聖書があるではないかと語っていらっしゃる。聖書は私たちにこの死後のどう命が続くかということをきちっと語っているんです。命の始まり、命の終わり、永遠の命をどこで過ごすのかということは、神はすでに聖書を通して語っている。それを無視してきた以上、誰が蘇って何を伝えても、人々は耳を貸さない。これがイエス様のお答えです。さて、それで、なぜ偶像崇拝がいけないのかということについて、今日の聖書の箇所からその理由をもう少し探っていきたいと思います。43章の10節、今日読んでいただいた少し後、10節、あなた方は私の証人、主の見つけ、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私より後にもない。これはですね、神が作られた神だというのではなく、偶像、人間によって作られた偶像ではないということを語っているんですね。ご自分は偶像ではない。作られた偶像に比べて、私はそういうものと比較にならない。こう語っていらっしゃる。13節。これから後も、私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば誰がそれを戻し得よう。私の他に、神はない。で、こう見てきますとね、この神様は私の他に神はないよ。人間がこれを作って拝んではいけないよと、再三預言者を通して語っているんです。44章の、この次のイザヤ44章の6節から8節を見てみましょうか。44の6から。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はない。新約聖書の一番上の黙示録に、私は初めであり、私は終わりである。神はどういう方か。始めであり終わり、つまり時間も空間も作った方だとおっしゃってる。永遠から永遠まで作った方で、この始めっていうのは時間の外にある時間、時間が作られる前からの始めなんです。これを別の言い方で、私はアルファでありオメガであるというギリシャ語のアルファベットの始まりと終わりで言うんです。これが日本語になると、 あいうえおのあで終わりがうん、あうんの呼吸で、これをアーメンという意味だと、いうことは前に申し上げました。あうんの呼吸っていうのは、始めと終わり。で、私の他に神はない。八節の後半、44章8節の後半、あなた方は私の証人、私の他に神があろうか、他に岩はない、私は知らない。教会の前にね、岩があるでしょ。神は我が岩、我が城、我がより頼む、我が神と聖書にある。神様は岩のようにデーンとしておられる。その神が作り主で頼りになるお方ということを表すのがあの岩なんです。私の他に神があろうか、他に岩はない、私は知らない。で、これをね語っていて、で、このあと44章の9節から20節まで偶像を作ってはいけないよとあるんです。偶像を作るものは皆虚しい。彼らの慕うものは何の役にも立たない。新約聖書分かりやすいですね。この後ね、12節から見るとね、鉄で細工するものはナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。トンカントンカン。彼も腹が空くと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。つまり偶像を作っているこの金属の細工人もお腹が空いたらね、打てないじゃないか、偶像を作れないじゃないか。そんな人の手によって作られた偶像に助けを求めるのかというユーモアなんです。皮肉ですね。13、木で細工するものは測り縄で測り、種で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。国宝級の仏像もそうですね。彼は杉の木を切り、あるいは上目菓子や菓子の木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立て、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り、肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。皆、あなたは私の神だから、私の神だからと言う。彼らは知りもせず、悟りもしない。彼の目は固く従って見ることもできず、彼らの心も従って悟ることもできない。これ、偶像のことを言うんです。彼らは考えても見ず、知識も英知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。まあ、続くんですね、皆さん。芸術品、美術品としては、非常に有意義でしょ。これを蔑んではいけないと思います。文化財としては尊ぶべきだと私は思います。だから孤児の来歴で神社仏閣に行って、こういうものは偶像だからと言ってバカにしちゃいけないし、悪霊を追い出すなんてやるべきじゃない。私はそう思う。それらは悪をする力もないんです。だから恐れる必要もない。しかし頼る必要はない。目に見えない神は霊であるから、礼拝する者も、霊と誠をもって礼拝すべきだと、イエス様はサマリアでおっしゃった。神は霊である、霊であるというのは人格で見えない。私たちと一緒です。 人格者である人間が人間化の動物や獣の霊や人の死者の霊に頭を下げることは理屈に合わないから偶像は愚かだと言っている。ご先祖には感謝すべき、尊敬を払うべき。しかし拝むのは作り主の神のみである。命を始めてくださった方は神様、作り主の神様だから、誠の神様だけに礼拝を捧げましょう。この理屈を言えば、日本人は先祖に感謝して集まることは、お盆に帰省して親族が集まってお互いにこう励まし合ったり慰め合ったりすることはいいことです。しかし供え物を持って死者を慰めて、それを死者が喜ぶとかいうことについては、私たちはご先祖はそういうこともいらない世界にいらっしゃるんだということ、本当に納得すべきです。大体お下がりは自分で食べるわけですから、本当に大事にするんだったら食べないで、ね、すべきだと思います。でもお下がりはありがたく頂戴する。さて、命の作り主、命を始めてくださったお方というときに、実は創世記の一章にそのことがことを細かく書いてありまして、初めに、この初めにというのは時間の初めじゃないですよ、時間のない初めですよ、時間に左右されない永遠の初め、神が天と地を創造した、ヨハネの福音書の一章にあるあの初めです。永遠の大初、ここでこのまずですね、この聖書が神の天地創造を語るときに、作り主の神様は生活環境を作られたということを述べている。これは堀越先生が心を照らす、心の闇を照らすというこの本の中で詳しく書いていらっしゃる。ここでは世界の創造の秩序が、ここでは光の創造、上の水と下の水を区分して人間のこの放射線の、太陽の有害光線の危険からバリアで守るということがなされていた。陸と海が分けられ、水と土が分離され、土の上に草や木、果樹を作られ、やがて作られてくる動物や昆虫や人間のための食料が備えられた。一章はその順番に書いてある。魚や鳥が創造されたんですが、その前に光が作られた。太陽、月、星の創造があって、これは宇宙の成り立ちがどういうものであるか、現在の宇宙物理学では説明しきれないことが作り主の神によって解説されている。宇宙の起源についてビッグバン説が仮説としてありますが、今や最新の宇宙物理学ではビッグバン説は否定されています。科学者がビッグバンを否定しているんです。で、本当の宇宙の成り立ちについて科学ではまだ説明は分かりません、できません。それなのに神学者やクリスチャンたちはそういう仮の説で宇宙は長い時間かかって作られたという、そういう説を受けて、これは神話である、聖書は神話であるというのは理解をして譲ってしまっている。違いますね。はじめに神が、作り主の神がご自分で説明し、聖書によって私たちが科学が進むにつれて、科学は聖書の言っていること通りだったということを後追いして証明するようになるんです。パロ会議っていうことが言われて、私たちの生命が DNA で始まり、DNA は偶然にはできない。
すごい知恵が働いている。知的な存在者がなければ、こういうものは存在しない。これが今の科学の、最新の科学の結論です。知的デザイナーが存在する。それは聖書が言う、設計者である神がお作りになったということに、科学はやっとたどり着いてきた。天文学、宇宙物理学にしても、私はいずれそうなると思いますが、そういうことについて専門的なクリスチャンの、あるいは自然科学者たちで、聖書の神を信じる人々が、今、いろんなことを言って、自分の説を述べています。そういうことも含めて、実は、アンサーズブックという、このオーストラリアの方が書いた本が、今、翻訳中なんです。安井徹、この、バイブランドクリエーションのセミナー講師の安井さんが、それを訳して、1年がかりで訳して、もうすぐ出来上がって、今もうゲラができて、横山さん構成中なんです。で、そこにはいろんな興味深い聖書のいろんな疑問に思う事柄が、科学と聖書に関していっぱい答えが書いてあって、ああ、そうだったのかということがよくわかるようなことで、進化論を頭から信じ込んでいたクリスチャンたちが、目から鱗が落ちるように、ああ、造り主の神にやっぱりしっかり立つべきだということがわかるようになって、クリスチャンでない方にもその本を読んでもらうようにということで、かなり内容の深い、分厚い本ですけれども、それが今、できつつあります。この秋には、製本されると思います。今日は、そういう細かいことをいちいち申し上げることはありませんが、神が天と地を創造したという、神様の断言と啓示、説明を、私たちは信仰によって受け止めるべきだって、それは科学によって証明することではないんです。科学は、と聖書は対立するものではなく、科学が進めば進むほど聖書のように進んで理解が進んでくるということだと思います。で、ここでは、まさに環境から神様はお作りになった。26節から28節に、神は人を作ろう。ご自身の形として創造し、男と女に作り、しかも、地を満たせ、地を従えよ、すべてのものを支配せよと、使命を与えられたんです。人間の創造、動植物を作り、最後に人間を作り、一章31節、神がお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。環境も良く、人間も最高傑作だった。このことを私たちは命の創造者によって創世記の最初から学ぶことができるわけです。詩編の139編、13節。あなたが私の内臓を作り、母の胎の中で私を組み立てられたからです。私たちはお互いお母さんのお腹の中で宿り生まれてきました。今も妊婦の方は宿していらっしゃる。命をね。でも作っていらっしゃらないんです。命は神様がお作りになった。あなたが私の内臓を作り、母の胎の中で私を組み立てられた。組み立てられた。ここであなたと呼ばれている方は、命の作り主だ。このことを私たちは、この創世記一章、そして聖書全体、今日は、イザヤ書の43章で、あなたを作り出した方、あなたを形作った方、主なる神。あと、 いうわけですね。はい。それで、そこで、この、43章の7節を見ていただいて、43章に戻ります。7節にね、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。人は何のために作られたか。栄光のために。栄光というのは、作り主の神様は素晴らしい。命の作り主は素晴らしい。何という知恵に満ちたお方であるか。これを知り、これを伝えるために人は作られた。十節。あなた方は私の証人。主の御使い、私が選んだ私のしもべである。証人であり、しもべとして作られた。十二節。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人。これは誰に対して言われてるんでしょうか。ここで、私の名で呼ばれるすべてのもの、あなた方、それは誰ですか。43章の一節を見てください。この文の流れは、だが今ヤコブよ、イスラエルよ、これはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言える、イスラエル三代目のヤコブ、やがてイスラエルと名前を変えて呼ばれた。彼らに、神の栄光のために証人として彼らは作られた。これがイスラエルの民の作られた使命なんです。神は月や偶像を拝むあのイラクの砂漠の中で、偶像を崇拝する人々の中で、作り主の誠の神を信じるアブラハムに創造主を信じる信仰を与え、彼を選び、そしてあなたから民族を起こし、あなたの子孫から救い主を与え、あなたを通して世界を祝福すると言われた。イスラエルが起こされた使命は、誠の神、命の救い主から離れた偶像崇拝者たちの中で、誠の神を信ずる民族を起こし、そして彼を証人として、誠の神の礼拝者として作り、全世界に告げ知らせるために起こした。これがイスラエルの役割なんです。だからモーセを通して律法を与えられたというのはそうなんです。なんで神様はイスラエルを選ばれたのか、イスラエルだけがなぜそんなに注目されるのか、それは差別したんではない。区別したんです。生産式と一緒です。全人類を神は祝福し、作られた。その全人類を救うために、まずイスラエルを作り、誠の神を信じ、礼拝する民族として、まずお手本として、サンプルとして、モデルとして作られたのがイスラエルなんです。その使命が今ここで書かれてあるわけです。命の作り主。その証人たち、今そのことをまず見てきました。そこで私たちに何がわかるか、いいでしょうか。ここに人類の罪とイスラエルの罪です。罪とは何であるかというと、作り主の神を 無視し、神を否定し、偶像を拝むことが罪であるということを分かりました。そのことをもう少し見ていきたいと思います。43章の3節。あ、そうですね、3節。私があなたの神、主イスラエルの聖なるもの。同じ言葉がね、14節。イスラエルの聖なる方。15節。私は主あなた方の聖なるもの。皆さん、聖であるっていうのは何であるか。聖人君子の聖、あの人は清い人だという、その程度の清さを言うんじゃないんです。私は汚れている。あの人は清い、私は汚れている。そんなことじゃないんです。聖というのは神様だけにつくことなんです。作り主の神様の性質を、だけを聖ということができるんです。もうとびっきりかけ離れて、聖なるお方で比較しようがないことを聖というんです。だから、そういう点でいくと、真で拝んでくれというのは、死者と神様だけに捧げる礼拝を、死人の私を拝めよというのは、神様の聖を横取りすることなんです。神様にだけ、清い神様にだけ礼拝するべきものを人間を拝むというのは、人間を祭り上げて、神に祭り上げたり、仏として拝むのは、神の聖を犯すことなんです。なんで偶像を作ってこれを拝んではいけないのかというのは、神の聖を犯す最大の罪だからです。よろしいでしょうか。そのことをね、だからね、神様の、作り主の聖なる神様がわからないと、罪がわからないんです。罪がわからないと、救いがわからないんです。なんでイエス・キリストが十字架にかかってまで、私たちを許さなければいけないのかというと、聖なる神を踏みにじり、侮り、神に背いている。それがどんなに恐ろしいことであるかということをわからないので、それは神様の一人子のイエス・キリストによってしか、神様によってしか許されない罪なんだというのがわからないと、イエス・キリストが十字架にかかって、あってお帰りをお許しください。我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですかと、呪われて、叫ばれた意味がわからない。皆様お分かりでしょう。ここまで説明すれば、聖なる命の作り主に背くことが罪、神の聖を犯すことが罪なん。44章22節、44章22節、私はあなたの背きの罪をとあります。イスラエルに向かってね、異邦人が、誠の神を知らない異邦人が偶像を拝むのは仕方がない。木や金属で偶像を作ってそれを拝んで私を救えというのは仕方がない。偶像、異邦人だから。しかし誠の神を知らされ、旧約聖書の中で、歴史の中で、たびたび聖なる神のことを知り、律法を持っているイスラエルの民が、選ばれて特別な使命を受けている彼らが、周りの国々と同じように背いたんです。偶像を拝んで。アハブという王様は、イゼベルという妃をエジプトから迎えた。 イゼベルはエジプトから偶像を持ち込んできた。太陽を拝ませ、牛を拝ませた。金牛様です。ね、そして、バールの神やアシュラの神を拝ませた。あのエリアが対決したのはこういう偶像崇拝です。結果どうなったか。イスラエルは偶像崇拝の罪を犯し、北イスラエル十部族と南ユダ二部族に分かれて分裂して、先にイスラエル北王国が神の裁きを受けてアッシリア帝国によって滅ぼされ、連れ去られたのは偶像崇拝の罪のせいだ、結果だと言ってる。南ユダ王国がそれから100年以上もして滅びたのは、次に起こったバビロン帝国によってで。ユダ王国は戻ったけれども、アッシリアによって連れ去られたイスラエル十部族は戻ってこなかった。戻った記録はない。どこへ消えたんだろうか。彼らは偶像崇拝者です。誠の神も信じていたけど、偶像も信じていた。世界中のどっかへ果てに旅をしていった。流れ流れて、私は日本に来たという説に同調しますね。日本の先祖が誠の神を信じつつ、同時に偶像を拝むのはイスラエルの譲りですね。ちっとも不思議ではない。神社の御神体は空っぽですよ。偶像がないんです。それを守り神としてのいろんなものは偶像として作られているけど、御神体はないんです。仏教と神道はそこで一つなんです、もともとね。途中で分かれたんじゃなくて、最初から神道の神を守る仏としての位置を与えられた。こういうことがインド、中国、朝鮮半島を経て日本に伝わってきてるから、いろんな痕跡が世界中にある。最近そういうことがいろいろ調べられてきて、今私がいただいた資料がこんなにある。パワーポイントで。日本中の神社300以上、現地に行って調べた結果、十字架の数やイエス様の記録の六様、八様とか六様とか、ダビデの星や十字架の印が満ち溢れています。これを専門に研究している方が、そのルートも、香港の図書館から取り寄せたりとか、いろんなことがあって、私がいろいろ話してきたことが、もう一つの資料になってきて、ある会社の社長が、これをやっているサンビルダーという不動産の会社の社長さん、クリスチャンですが、この人にソマと言うんです。神戸におられる。ソマ君。君がなんでキリスト教クリスチャンになったのか、これだけは私は納得せんと言ってた方です。ところがこういう資料をいろいろ説明して聞くと、この頃こう言い出した。ソマ君。悔しいけどな、もう一回言われた。悔しいけど、認めざるを得んな。皆さん。お名前申し上げたら、皆さんもよくご存知の大会社の会長ですよ。こういう経済界の大物たちが、今、クリスチャンになりつつあって、これは仏教の般若心経のことを掲載していた本が、次の号では、イエス・キリスト、このソマさんの話を聞いて、海と陸の終点、古代日本においてイエス・キリストは礼拝されていた、ソマ公使。これ、未信者の出版する会社はこういう本を出してるんですよ、今。教会に行ったらこんなことを知らないんです、牧師たち。ノンクリスチャンスがこういうのを見て、知られざる歴史のベールが少しずつ解き放される。 何千年前は日本人のルーツかもしれない。ユダヤ人から学んでいくこと。ヘブル語と日本語の共通のこと。よく似ている。歴史の中心はアジアにあった。銅鐸、弥生時代の銅鐸。紀元前のものと紀元後のもので、バッテン、バツ印があって、紀元後は十字架がついてる。高値で印がついてる。で、こういうものを歴史学者が見ると、皆さん、今日はメノーラがありませんが、メノーラ、これからね、ある字という字、メノーラの字だという。日本文化の中にいっぱいあるって、こういうこと、私はソマさんをお呼びしたいと言って、西村先生や佐野先生と話をしています。また、伝道部門で会議して、ぜひお招きしたいと思っているんですが、すごいです。実は、イスラエルの聖なる方、このお方はですね、どういう方であるかというと、ここにあるように、強いお方で、罪を罪として罰せずにおられない方です。この43章22節、罪を雲のように、霞のように拭い去るお方なんです。そして、でも、私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。いいですか？罪を雲や霞のように拭い去るのはね、おう、聖濁合わせの目で何でもいいよ。神は慈悲だから。何をしても許すよ。そういうことじゃないんです。罪は罪としてきっちりけじめをつけなければいけない。それが神様の聖なんです。聖なる神様は、罪を見逃すことはできない。罪は罪として罰しなければならない。罪を裁き罰することを何というか、義と言うんです。神の義、神の正義、神の正しさは、聖なる神が罪を無条件で見逃すことができない。しかし、すべての人は神に背いて罪を持っていますから、滅びるしかない。裁かれるしかない。神の怒りの対象です。神様が怒るの？怒るの？そうです。神は愛です。しかし、本当の愛、聖なる神の愛は、罪を見過ごしにできない。私はね、私の恩師の橋本達美先生が、よくこれをおっしゃってたことを思い出します。神は聖なる方で、神は同時に愛なる方で、神の聖と愛がぶつかる。これが十字架だ。神様の自己矛盾です。罪は罰しなければならない。しかし、罪人を許す。この神の矛盾がクロスするところ、神の聖と愛がぶつかるところ、めっちまさっちまいかない。いや、さあ、神様、どうする？そう、そう、そう、どうします？歌舞伎じゃないけど。聖なる罪なきお方を送り、十字架の上で、私たちの代わりに罰にしたんです。これがイエス・キリストの十字架です。なぜイエス・キリストがいるのか、その意味なんです。先ほど言いましたね、あがなうというのは、代価を払って買い戻すという意味です。罪の支払う報酬は死である。神様は代価を払って罪を許す。許すというときに、許可する、許という許しがあります。この字はね、条件が満たされたときに許可するという意味です。もう一つの赦免とか謝罪とか、特赦だとか、恩赦っていうあの赦、赤いという字に、またという字を書くのは、あの赦と許しは、条件なしの特別な許しです。つまり、条件が満たされないのに特別に許すよって、特別に許すのに、罪なきお方が罪となって、罪を背負って十字架の上で、 代わりに身代わりに死んでくださった。私たちの代わりに私の血に命に免じて許してやってください。私の命が代価です。これが贖いなんです。神様は私たちを買い戻してくださるんだけど、皆さん買い戻してくださると言っても、いやもうこのままでいいですと一緒に神様は無理やりに押し付けないんです。私を買い戻してくださるんですか、ありがとうございますと、ありがとうございますと受け取るのが信仰なんです。クリスチャンはそれを信じた人のことです。いらない人は自分の罪のために滅びるんではなく、信じない、受け取らないために滅びるんです。自分の勝手です。神様は勝手だから滅びりゃいいんじゃとおっしゃらないで、お願いだから信じてくれと祈っていらっしゃる。願っていらっしゃる。ある少年が船を作った。ものすごいよくできた。器用だったんでしょう。本当に素晴らしい。売り物にもできるような船。彼はバランスも良くてそれを遊んでいた。それがこう川か泉かどっかになくなっちゃった。僕の大事な船がなくなったって言ってがっかりしていたんですが、街を歩いているとそのショッピングセンターのショーケースのショーウィンドウの中に船がある。すっごい船、ああ僕が作った船がここにあると言って店に飛び込んで、おじいちゃん僕の船だから返してって言ったら、おじさんがいやこれは誰かの手を通って回り回っておじさんがお金を出して買ったんだからタダであげられないよと言った。でも僕が作ったんだって言った。作り主でした。でもタダで買い戻せない。これが私たち人間ですよ。作り主の命の作り主によって作っていただいたけど、誠の作り主から迷い出て分からなくなってしまったんです。そんな私たちを買い戻してください。少年はおじさん僕がもう一回買いに来るまで売らないでね。いいよ。一生懸命アルバイトして働いてお金を用意して、おじさん来たよと言って、よしよし。おじさんはそれを売ってくれた。彼は買い戻したんです。自分のものをまたお金を払って買い戻したんです。これが贖いなんです。私はあなたを贖った。あなたは私のものだ。これがイエス・キリストの十字架の贖いの意味で、聖なる神が私たちの罪を聖なるイエス・キリストにおいて罰することによって神の義が満足した。同時に罪あるものが罪あるままでイエス・キリストの上に愛されて許されて無条件に受け入れられる。皆さんね、ちょっとお願いできますか。今日ずっとあったのはこのせいです。天地人大河ドラマ、直江兼続、愛と義を演じた。愛と義があるじゃないですか。なんで私が日本の古来のことをこんなに言ってきたか。戦国武将の旗印の中にこういうのがいっぱいあるんです。直江兼続、家老の奥さんのお仙の方が高野山に奉納している尊い塔の中に十字架がある。皆さん、愛とか義っていうのは愛染明の愛ではない。愛染明というのは仏教にないんです、そもそも。聖書の愛と義が中世の日本にもっと前に古代日本に伝わっていた。こういうものが本当のメッセージや意味を失いながらも命がけで戦うときに彼らは守ろうとしたものがこれだった。 次お願いします。愛を掲げているのは、今日、聖書の中に見る、生と愛と義。これが私たちの先祖の中に伝わっていたんです。しかし私たちはそれを見失って、わけのわからない民族になっているんです。義も愛もさえもわからない。どこから来てどこへ行くのかわからなくなっている。しかし、日本が本当に素晴らしいものを受け継いでいるということを若い人はしっかり受け継いでいきたい。今日、そのことをイスラエルの聖なる方、この方も許しの中で見ていくことができます。43章25節、消していただいて、上げていただいていいです。そして終わりたいと思います。終わっていきたいと思いますが、43章25節、ご一緒に見ましょうか。はい。私、この私は、私自身のために、あなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神様は、私たちのせいじゃなく、ためではなく、イエス・キリストを信じるご自身のために、背きの罪を拭い去って、もう思い出さないとおっしゃってくださる。だから、無条件の愛と許しが、イエス・キリストによって与えられる。今日、命の作り主、そして、このお方が命の救い主であるということ。作り主が救い主であるということ。この二つが重なっており、私たちの中に繋がっているということを申し上げました。終わりたいと思いますが、ヨハネの福音書17章3節。今日の修法のプログラムの下に本日の聖句としても掲げました。ヨハネ17の3。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。いいですか？永遠の命、イエス・キリストは命を作っただけではなく、地上の命だけではなく、この地上が終わり、永遠の父なる神の御元で神と共に過ごす命を用意してくださった。それを永遠の命と言います。この肉体も復活されたキリストと同じように信じ、先ほど言いましたね、おとそという、ある会社の社長がね、会長がね、そんなものを信じとるかって言った。しかし、お正月飲むでしょっていうのは、お正月めでたいお酒を、おとそじゃな。おとそってどんな字を書きますか？とは葬りです。屠殺の屠です。十字架の上に貼り付けになる屠殺の屠です。祖は、よみがえりです。祖の将来の子孫という言葉ありますか。死んでよみがえった者の子孫、誰のことですか。歴史の中でそういうことが書いてある宗教は何ですかと聞いたら、会長は、イエス・キリストやなぁと言ったそうです。自分で言わない。相手に言わせる。そして言ったそうです。悔しいけど、もう一回。悔しいけど、認めざるを得んな。で、次おっしゃった。旧約聖書を読ませてくれ。自分で確かめたい。イエス・キリストは、命を作られた神。そして、身代わりに救ってくださる神です。ここで、唯一の誠の神は命の作り主でしょ？あなた。そして、あなたの父なる神から使わされた御子、イエス・キリストを知る。十字架にかかって私の罪のために、贖いとなってくださった方を知る。 それが知るっていうのは頭で知る、そんな知識じゃない。心から信頼してより頼んで任せること、これが知るっていうことです。あなたを信じます。その時永遠の命はその人のものとなって、敗戦記念のこの時期に私たちは命を作って、命をいつも毎日支えてくださっている神様にありがとう。その命を買い戻して天国に入れてくださるだけでなく、永遠の命をくださってありがとう。これが命ありがとうではないでしょうか。お祈りします。私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。今日一人一人名前を呼ばれています。あなたは私のものだ、私はそのために犠牲をもう払い済みだ、どうだ信じるか、頼ってくれるか。このあなたの愛を聖なる神がご自分を低くして一人子を見殺しにするほどに愛していてくださることを無視する罪を犯すことがありませんように。今迷子になっている99匹の迷子のようなこの日本がどんなに神様に愛されている国かということを覚えて、教会に人々が殺到してくるような時が来ますよ。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。